はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい。というわけ
で、
よろしくお願いします。というわけで、僕ら3人がやるのは、ディギンアマゾンプライムビデオ。というわけで、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画を題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、13人の命となります。まずは本作の概要をケンス君お願いします。
はい。世界が見守った実話をもとにした13人の命。タイのタムルアン洞窟に土砂降りの雨による冠水のため閉じ込められてしまった少年サッカーチームの手に汗握る救出の全貌を描くとなります。
はい。ありがとうございます。という作品をですね、今回も3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は、ナンスケ君からお願いします。
はい。そうですね、13人の命見たんですけど、2018年に、タイのタムルアン洞窟で、サッカーチームの少年とコーチ、13人が閉じ込められて、その救出活動が、どういうふうに行われてたのかとかを、そのどういう人たちがいたのかとかを描く、実録ものの、映画になってるんですけど、まず思ったのが、この前あった事件っていう印象だったんで、もう映画化するんだっていう。のが早っていう感じがまず第一印象だった
んです
よ。なんかでも、それ、早って感じで、記憶に、残ってるからこそ、結構、どんなことがあったんだっていう部分が、やっぱ覚えてるうちに見たのですごい、こんな大変だったんだっていうのは、よりすごい来たっていうのはありましたね。それでいて、やっぱ今回監督がロン・ハワードなんですけど、僕はロン・ハワードのイメージっていうと、すっごい、なんですかね、近作しか見れてないんですけど、なんというか、受け負ったその映画の題材を、ちゃんと映画的な魅力あふれる作品にできる、なんか職人監督の名称っていう印象が僕はすごいロン・ハワードに対してはあって、ハンソロとか、結構世間的にはなんか評判あんま良くなかったイメージなんですけど、僕は、フォースの覚醒とかの3部作より、全然ハンソロの方が好きなくらいで、なんか、クリストファー・ミラーとか、フィル・ロードが監督降板して、多分めちゃくちゃゴタゴタしてたと思うんですけど、ロン・ハワードはしっかりなんか、西部劇的な魅力でまとめ上げたって感じがして、なんかすごいやっぱ腕ある監督なんだなっていうのもそこでもすごい印象に残ってた感じなんですけど、で今回もその結構記憶に新しい実在の事件、実在の奇跡みたいな救出劇を映画化するにあたって、そうですね、ちょっとネタバレなんかこれ救出されたとか言ってでもいいんですかね。
いいでしょう。もうみんな、
ですね、
割と最近のニュースだし、それ自体は知ってる人多いんじゃないですか。
そう実在、少年たち救出されたけど、ちょっと犠牲になった人とかも、ちょっと亡くなった人とかも実際いる事件なので、すごいいい話っていう、いい話の感動作っていうバランスにするのは、ちょっと、覚えてるだけに不謹慎な感じもするし、なんか 構実はバランスむず、題材はいいけど、バランス、描き方のバランスによっては結構批判される感じの映画になっちゃうんじゃないかな、みたいな気もしたんですけど、やっぱ、ロン・ハワードちゃんと見事に職人監督として、なんか、その、渋い傑作としてまとめ上げてたのが、やっぱ、腕あるな、っていうふうには思いましたね。なんですかね、この、まあ、その職人監督って言ってるんですけど、ロンハードに対して僕が。なんか、この映画の登場人物自体がすごい職人的な感じで、うん、あんまり必要以上に、その登場人物の事情にフォーカスしないし、なんか、あと、それでいてやっぱ、ウェットにもしないっていうか、やっぱ、すごい感動的な、演出みたいなのもしないし、なんか結構淡々とした語り口なのもすごい、なんかかっこいい映画だなっていう感じがするんで、まあ、そこら辺もすごい好感を持ってる感じでしたね。で、まあ、あと単純に、まあ、その実際の事件の、その大変さっていうか、そのニュース映像でしかあんまり覚えてなかったので、その実際のそのどんだけ大変だったかっていうのを描く手際とかもすごい上手くて、まあ、その何回も洞窟の中の地図があの画面の右下に出て、何キロ地点とかここまで潜って何キロ地点で何時間かかるみたいなのとかもすごい出てきたりとかしたり、あとまあその映画の語り口で言うと、やっぱ序盤にまあその増水したせいで動けなくなった作業員の人がいるっていう描写が入るんですけど、でその人をなんか数十メートルくらい救出するためにその主人公の人たちが運ぶ、主人公のまあ潜水士の人たちが運ぶっていうシーンがあるんですけど、そこでのあのもう数十メートル運ぶだけで血まみれになってるみたいな、その救出される人が、そこのシーンとか入ることで、まあもうこの時点でやっぱこの後子供たち救出する作戦とかめちゃくちゃ大変じゃないのっていうのをもうすでに予感させてくるような感じで、やっぱこの辺の手際、語り口の手際とかめちゃくちゃうまい感じがするし、で、まあ、そうですよね。うん。まあ、で、まあその後、その子供たちを発見して、まあ、助けるっていう時の作戦のマジでっていう感じのあの作戦内容とかもすごい、なんかニュース映像とかで僕あんまりちゃんと見てなかったんで全然知らなかったんですけど、こんなことやって助けてたんだみたいなとかがすごい、あの知っててもめちゃくちゃハラハラするっていう感じで、ここら辺とかもすごい面白かったですね。あとまあ救出チームのまあそのメインになってくる人たちがあのいるんですけど、まあ、その、主に、まあ、そのリックっていう人と、ジョンっていう人と、これが、あの俳優名の名前、俳優の名前忘れちゃったんですけど、あのまあ、リックが、あの、
ビゴモンテーセン、
ね。そう、ビゴモンテーセンと、あのジョンは、あの、あれですよね、
コリン・ファレル。
コリン・ファレル。コリン・ファースといつも間違っちゃうんですよね。コリン・ファレルと、まあ、あと、その後、遅れて合流してくる、まあ、ジョエル・エガートン、エドガートンか、ジョエル・エドガートンとかが来るんですけど、まあ、やっぱこの3人がちょっと出てくると、やっぱ、そのハリウッド映画としての花みたいなのもやっぱりしっかりあって、やっぱりちゃんとなんか、なんていうんですかね、なんかアカデミー賞級の俳優さんたちなんで、やっぱ、映画としてすごい締まるっていうか、やっぱそのドラマ映画としてやっぱ骨太の印象もすごいしてくるっていうか感じがして、でまあ僕特にこの3人の中で好きなのはあのジョエル・エドガートンなんですけど、あのジョエル・エドガートンのちょっとあのお父さんをめぐる事情みたいなのがちょっと全然語られないんですけど、その最後に顛末が描かれるんですけど、そこの辺のなんか描き方とかなんかあんまり描きすぎない感じのなんか、なんていうんですかね、背中で語るみたいな感じの映画的な語り口とかもすっごい上手くて、やっぱ面白い映画だなっていう、すごい重厚な映画だなみたいな感じがして、すごい良かったですね。だから、結構、僕、なんか、 その題材的にどう裁くのかなっていう興味本位で見出したんですけど、結構な傑作だったんじゃないかなっていう感じがしましたね。
うん、
はい。はい、一応以上で。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
では、2番手は自分論評の感想に行きたいと思います。これもですね、日本語吹き替え版があったんで、僕は吹き替えで見たんですけど、まあ、吹き替えっていうのは、英語の部分が日本語に吹き替えられてるってことなんで、タイ語の部分は、タイ語がそのまま流れて字幕っていう感じの、描写でしたね、
うん。
で、まずこのタイでのこの出来事がですね、まあ、ナースケ君はその出来事からめちゃくちゃ早いって言ってたんですけど、この出来事がこの短期間、4年ぐらいの期間で何回も描かされていて、
うん、
その中では多分本作はぶっちぎりでお金がかかっている作品だと思いますね。で、まあ、何作かあるんですけど、僕は、ですね、一作、他の作品を過去に見ていて、それは、ザ・ケイブっていう、サブタイトルがサッカー少年救出までの18日間っていうね、タイトルがついてる。ワウワウが多分出資した映画で、なんでワウワウの放送が、まあ、いち早く配信されたんじゃないかな、という感じで僕はワウワウで見たんですけど、そっちはね、タイとアイルランドの合作映画で、しかも、事件の対応に関わった、多くの人たちが、本人役で登場するってですね。
ほう。
イーストウッドの15時17分パリ行きシステムで撮られてるような作品でしたね。で、この13人の命では、コリン・ファレルが演じていたジョンの役の、に当たる人が、ザ・ケイブの方だと主役。で、まあ、13人の命だと、まあ、ジョンはイングランドからやってくるダイバーって設定でしたけど、まあ、本当は、アイルランドに住んでいるジム・ウォーニーって人が、そのダイバーだったみたいで、まあ、その人本人がザ・ケイブだと、その自分役を演じているっていう感じなんですね。で、あと、なんか、タイ側の関わった人たちとかも、何人か本人役で、その、ザ・ケイブでは出てたっていう感じですね。で、まあ、ただ、このやり方は、その、イーストウッドの、15時17分パリ行きは、まあ、いろいろ意見あると思うんですけど、僕は個人的に結構うまくいってる作品だと思ってるんですけど、まあ、このシステムが全部うまくいくかというと、そうではないし、まあ、結構、これをやると、地味になる感じもするし、まあ、まあ、これは監督含むスタッフの差なのかもしれないですけど、まあ、同じ出来事を描いてるんですけど、ザ・ケイブの方はかなりフラットな作品で、結構最後までさらっといってしまうような印象なんですね。で、だから僕は結構、比べて13人の命を見てしまうのがあったんですけど、まあ、それで比べちゃうと、様々な面で、まあ、13人の命の方が勝ってるっていう感じをしたし、もしかしたら、閉じ込められた、少年たちの家族とか、まあ、この13人の命ではかなり騒いでいたような感じでしたけど、まあ、そこまでもしかしたら騒いでないのかもしれなかったり、まあ、映画として描くときに、 まあ事実はどうあれ、まあドラマとして、その、13人の命の方が本当に見応えのあるものになってるって感じはすごいするっていう感じですね。うんうん、で、まあ、監督はロン・ハワードで、この豪華キャストなんで、あ、まあ、ある程度いいものになるのは見る前から分かってたんですけど、
うんうん、
まあ映画の構成とか描き方とか本当うまいなっていう感じはしたし、うん、まあ、話の構成として、最初は、そのタイのサッカーを練習している少年たちが描かれて、まあ、練習を終えて、じゃあ洞窟行こうぜってなって、洞窟に入っていくところから、映画は最初描かれるんですけど、この入っていくところは多分、時刻で言うと13時ぐらい、15時ぐらいか、15時ぐらいっていうことで、でその後、まあ、雨が強くなって、洞窟の途中が埋まってしまうぐらいですね、の雨になるわけなんですけど、こっからしばらく、映画の中では洞窟内の描写が一切出なくなるんですね。
うんうん、そうなんですよね、
うん。これが結構怖くて、まあ、史実なので、どういう結末になるのかをある程度分かっていながらも、中の少年たちがどうなっているのかが全く描かれないっていうのがすごい不安になるし、すごいこの描き方で正解な気がするっていう感じが、まあ、見進めていくと思うっていう感じですね。で、まあ、あと素晴らしかったのは、まあ、この舞台となっている洞窟のマップが、まあ、ランセン君も言ってましたけど、まあ、結構なんかね、テレビゲームのように表示されるんですね、なんか。あれが結構効いてる感じがして、というのもこの洞窟って結構複雑な形をしていて、
うん、
なんかすごい広い空間もあれば、途中一人しか通れないような幅になるところもある。
うん、
で、またさらに行くと別の空間が開けていて、みたいな形状になってるんですけど、まあなんかそれが言葉の説明とかだけでは、わかりにくいところを、なんかマップが出て、今説明しているのはこの全体マップのこの辺ですよみたいなのが分かるのはすごい理解の助けになるっていう感じがすごいしたかなというところですね。で、あとそのダイバーの探索が始まってからだと、まあ、この地点からこの地点までダイバーの移動でどんぐらい時間がかかりましたっていうのも表示されるんですね。で、この時間の表示もすごい重要で、まあ、ここからここまでが、うん、彼は4時間かかりましたと表示されると、まあ、いかにこの作業が難しいかっていうのがすごいわかるし、うんうん、まあ、そこをある程度丁寧にやっていて、まあ、僕はさっき言ったそのザ・ケーブを見たときは、そこがよくわからなかった部分だったんで、すごい、
うんうん、
その、この救出の難しさみたいなところが、すごく分かりやすくなったかなっていう感じはしましたね。うん、で、まあ、この救出の特殊な部分は、まあ、少年たちをその運ぶってとこだと思うんですけど、まあ、その運搬っていうの仕方っていう部分になるんですけど、
うん、
まあ、この方法が、この救出に参加しているベテランダイバーたちも、やったことがない方法っていう。
うんうんうん、
部分と、そして、まあ、倫理的にどうなのかっていう部分が、
うん、
そしてなんか救出される側とかにこの方法を説明するかどうかみたいなところとかが、それ自体が結構葛藤というか、すごいサスペンスになっているような感じで、これも、ザ・ケーブではこの方法は描かれるんですけど、すごいね、サクッと描かれている部分で、
うん、
僕はね、ザ・ケーブを見たときは、あ、ふん、こういう方法でやるのかと思ったぐらいだったんですよ。で、それを今回の13人の命ではかなり重要なポイントとしてるし、僕はうまいと思ったのも、ナンセン君と同じで、この少年たちを救う前に、その先行した洞窟内に入ったタイ人の作業者があるポイントから戻れなくなった時に、 まあ、ダイバーチームの、この作業者を連れてくるわけなんですけど、まあ、この時何が起きてるかみたいのを、描いていく、おくっていうのが、まあ、この後の展開にすごい説得力を持たせることになっていて、な、あれが本当の、あと、出来事かどうかちょっとわかんないですけど、うんうん、あそこまでの出来事が、でも、あれを入れることによって、すごくわかりやすくなるので、うまい感じがしましたね。
うん
うん、で、あともう一つ、最後に良かった点を挙げると、このサッカー少年の中で、一人だけ洞窟に行かない子がいて、まあなんか家の用があるから俺が今日は帰るわみたいな感じで帰ってくんですけど、うん、彼が、まあ洞窟に行かなかったおかげもあって、比較的あれ、もしかしてみんな洞窟に取り残されてるんではっていうふうに、まあ、気づき動き出せるっていう部分もあるんですけど、この少年を、この帰ってしまった少年の演じてるんですね、まあ、役者さんの顔がですね、他の少年に比べてすごい特徴的なんですよ。だから、なんか彼がそのサッカーの練習から帰って、ま
あ、
夜の場面とかで再登場するときに、
あの
先に一人だけ勝った、あの彼かっていうのがすごい、
確かに。
見てる僕らに、がすぐ気づけるっていうところがあって、
確かに確かに。
すごいね、忘れがたい顔をしてるんで、まさに天気在適所というか、素晴らしいキャスティングだなっていう感じは
します。確かに顔浮かぶもんな、あの子。
そう。他のね、子供たちは結構普通の可愛らしい顔してるんですけど、彼だけね、すごい特徴的な顔だったんで、それがすぐ、思い出せるっていうのは、まあそういうことで選ばれたのかなっていう感じですね。
なるほど。
まあなかなか本当によくできてるなっていうことで、いろいろ感心する部分があった映画だったと思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
では、最後は、ケンス君の感想と映画を選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい。僕がこの映画を選んだ理由は、まあ、2人とも言及されてましたけど、監督のロン・ハワードですね。でまあ、全部の映画見てるわけじゃないですけど、僕見た中だとすごくいい印象を持ってる監督の一人で、まあ、ラッシュとか爆芸の戦いとか、まあ、最近だとフィルビリエレジーとか、まあ、特に近作、まあ、ハンソロもそうですけど、いい、すごく良かったなっていう思っていたので、まあ、こういう企画とマッチする部分もあって、まあ、すぐに選んでみようかなって思ったところです。で、まあ、これ2018年のワールドカップ開催期間中にタイで起きた遭難事故で、まあ、遭難したのがサッカーチームだからワールドカップ期間っていうディティールが目くばせ的に示されているのかなと思ったんですけど、最初は、まあ、それがちゃんとクライマックスの結構重要なやり取りでちゃんと意味のある回収をされてたりとかして、まあ、こういうところ本当うまいなっていう感じでした。で、多分この映画で最初に、あ、これワールドカップ期間の話だなみたいなのがはっきり出てくるのが、多分日本ポーランドの試合の結果が流れるんですけど、ニュースで、まあ、なんか日本人的には結構、お、あの試合かって感じなんですけど、でその後ベルギーブラジル戦の結果について語る会話があるんですけど、まあ、日本がベルギーに勝ってたらこの会話はどうなってたのかなとか思っちゃったりもしましたね。で、まあ、映画の構成としては、まあ、絶望的な状況から遭難者の安否を確認するまでっていう前半と、まあ、そこからさらに絶望的な救出作戦を遂行するまでの後半っていう、まあ、難易度がエスカレートする大きな2つの山場がある構成かなと思うんですけど、まあ、なんか冒頭でこうさっきロンペさんも言われてましたけど、あのサッカーの練習終わって遊びに鍾乳洞に入っていく少年サッカーチームが、まあ、結構いつもやってる遊びなんだろうなぐらいの感じでパッパッパーって入っていっちゃって、まあ、そしたらあっという間に雨が降ってなんか行方不明になっちゃいましたみたいな感じになるんですけど、まあ、そのなんかそのテンポというか悪いことなんか何も起きなそうな感じの導入になってることが、まあ、この地元民にとってもこれがいかに想定外の事態だし、 まあ、だからこそ予想以上に大変なんだなってことが後で分かってくるみたいなところの振りにもなってるように感じられて、
うん、
まあなんか映画を見てる側としてはなんか入り口が水で塞がっただけなんだったら全然すぐになんとかなるんじゃないのかなって思うようなところがあるんですけど、うんうんうん、まあそう簡単な話じゃないっていうのがちゃんとディティールから浮かび上がってくる、救助の難航から浮かび上がってくるっていう、その状況把握と観客の情報、あの情報が一致する構成になってて、
うん、
すごい物語的に上手だなと思いました。
うん、
で、まあ、僕もさっきロンペさんが言われてたみたいに、最初安否が分からなくなってから、遭難者側の視点が全く描かれなくなるのが、すごい印象的だったんですけど、うん、なんか僕は、すごいその彼らの救助が進まない状況の停滞と、それによって膨らみ続ける絶望みたいなものがすごく強調されて感じられるような気がしていて、なんか、まあその、さっき言われてた取り残された作業員連れてくる場面とか、あとその、洞窟の中が複雑な地形で重装備で進むのが難しいこととか、まあ、流れ込んでくる水が鉄砲水になってて流れを作るから危険だっていうこととかは、まあ、説明はされるんですけど、なんかそれがどのぐらい大変なであるかっていうのは実は具体的な描写ではあんまり見せてない感じがしていて、そのマップとか時間とか その文字とか図形のでの説明でだけど絵で見せるような描写はあまりないというか、そのどのような大変さであるかっていうのが実は具体的な描写であんまり見せられてないような感じがするんですけど、序盤は、
うん、
でそれが、まあ、状況を把握する側の視点がすごい強調されている語り口のように僕は感じられて、まあ、なんかそれで困難な状況を切り開こうとする切迫感みたいなものが抑制されて、まあ、事態に対してやけに淡々とした判断だけが前に出てくるように感じられるところがあって、なんかその全体の空気みたいなのがすごくなんか不思議な手触りだなというふうに思って見てました。
うん、
なんか、まあ、それはその洞窟の外側の部分の描写で、まあ、大臣に当たる人、まあ、多分この現場の設方の一番上の立場の人が、まあ、その現場判断の責任を押し付けるために解任予定の首相を留任させてたりとかしてて、うん、まあ、政府側は自分たちの選択によって責任が発生することを一番かわそうとしてるんですけど、まあ、それによって対応が遅れて、まあ、時間っていう絶望感だけが膨れ上がっていくようなところがあって、まあ、特になんか話があんまり進んでないのに、なんかその1日1日っていう、なんか今何日目っていう数字の情報が出るんですけど、
うん、
その1日1日っていう数字だけがすごい簡単に積み重なっていくような感じがあって、なんかその時間の重さにあえて向き合わないような何も起きなさみたいなのが、まあ、サスペンスすらないなんか無機質な空気としてすごい不思議な物語的停滞になってるような感じがして、うん、なんかそのゆっくり悪化していくところにだんだんだんだんなんか現実への諦めとか絶望への情報みたいなのが広がっていくのが、
うんうんうん、
すごい地に足のついた悲しみとか割り切りによって生々しく浮かび上がってくる瞬間があって、それがとても印象的でした。
うん、
なんか序盤のサスペンスはその対自然における生存者たちのサバイバルじゃなくて、まあ、どちらかっていうと待つことしかできない人々が時間待つことしかできない人々に対して、まあ、時間が絶望に変換されていく、そのじわじわとした負荷の高まりが推進力になってるような感じがしましたね。で、その中でその主人公、実質主人公になるイギリスのダイバーチームとかのように、まあ、何かできないのかって行動している善意の個人みたいな存在が描かれるんですけど、まあその例えばなんかその雨水の流入を少しでも減らすために、うん、山側で自主的に水路を作ろうとしている水道業者の人とか、まあ、流した雨水が流れ込むことを了承する田畑の住人とか、まあ、その見返りを求めない自己犠牲とか利他的行動を取る個人みたいなのがその体制側の事なかれ主義とは対照的に描かれていて、なんかその対比もすごい上手だなっていうふうに感じましたね。で、まあ、僕がこの映画の中で一番 あ、そういう話かって感じた部分として、なんかその可能性って常に希望を最大化して考えるものだと思うんですけど、
うん、
まあ、いざそれが現実になると状況がさらに難しくなってしまうっていうジレンマがその起きてしまうのが、映画の展開としては心苦しいんですけど、すごい印象的に描かれているなって思いました。まあ、そのサッカーチームの生存が確認されたときに、その主人公、ビゴ・モーテンセン演じるリックが言う言葉とかすごい重いし、その生存者に示した希望が同時により残酷な可能性を作り出してしまうみたいな部分が、すごい苦しいなって思って見てました。で、まあ、この映画自体はなんか物語の進行とともになんか希望が重圧として膨れ上がっていくような内容になっている気がして、まあ、その序盤のどこか淡々としたトーンの部分っていうのは、まあ、結局そこにいる人たちがまだその責任と向き合わなくていい時間だったからなのかもしれないし、まあ、その先でつながった一つ一つの希望が救助に関わる人たちにとってはその重圧にもなっているのかなっていうふうに感じますね。で、そうですね、なんかそのクライマックスをそのより強調するためなのか、やっぱ冒頭から洞窟内の潜水する場面はどっかダイジェスト的な手触りがあるような感じがして、まあ、特に時間とか距離の感覚はかなり大胆に省略されて、まあ、さっき言われた文字とか図形でしか描かれてない気がするんですけど、なんか安否確認できてからも、まあ、より行ったり来たりがあっという間に描かれてたりとかして、まあ、それがなんか一回クリアした困難はその後もクリアできるかのような描かれ方になってるようにも見えるし、まあ、だからこそ大変な出来事が起きた時の緊張感が本当に鋭く拡大されているような感じもしました。なんかそこに危険があることが頭で理解できてたとしても、不測の事態には人はパニックになってしまうっていうのが、すごい不意の大ピンチですごくショッキングに浮かび上がる感じがして、まあ、それもなんかやっぱり観客の実感と劇中の出来事が一致するような描かれ方で、感情の揺さぶり方とか本当に映画的でうまいなって思いました。まあ、でしかもそれがちゃんとこう結局助けられるのはイギリスチームしかないっていう風な物語的なクライマックスへの盛り上げにもなってるし、手続き的にもとても上手な話の進み方だなっていう感じでしたね。で、あと、まあ、そのさっきリックとジョンが最初にいて、途中からハリーっていうあのジョエル・エドガートンが演じてるあの潜水ができる麻酔医師の人が来るんですけど、あともう2人ぐらい来るんですよね、チームに加わって。でそのチームに合流するダイバーは、まあ、ほぼクライマックス限定の登場なんですけど、まあ、かなり劇中では大きな物語的役割を担う人物だし、でなんかそのハリーも含めた3人は、まあ、少ない描写の中にもすごい味わい深い描写があったと思っていて、そのそれぞれにちゃんとあの利他的な行動をするっていう見せ場があるんですよね、ハリー以外にも。その、あの結構印象的な場面があって、まあ、それによってやっぱりこう、まあ、特に僕があのすごいいいなというか印象に残ってるのは、まあ、その中のクリスっていう人物が、まあ、クライマックス結構大きな緊張感の高まる場面の、まあ、中心になるんですけれど、彼が本当、まあ、物語の最後に言う、まあ、ある言葉があるんですけど、まあ、それが本当にそこにいた人たちもスーパーマンとかではなくて、まあ、本当に恐怖と戦いながら善意を信じてそれをやっていたんだっていう、その義を見てせざるを言うなきなりっていうのがいかに難しくて、だからこそ尊いかっていうのをすごく突きつけるようなところで、すごく感動的でした。まあ本当になんか映画全体としてその視点の置き方とか、そのエピソードの配し方とか、あとクライマックスへの盛り上げ方とか、 構成自体一つの劇映画としても本当に行き届いてて素晴らしいなと思ったし、まあ、ラストに感じるその、まあ、大自然の怖さとあとヒューマニズムの尊さみたいなところ、まあ多分実際のニュースもまあ人間を信じたくなる的なものだったんだろうなと思うんですけど、まあ、その本質についてより突き詰めて実感できる素晴らしい作品だったかなっていうふうに思いました。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんだよね、そのイギリスチームの彼らしか多分本当の難しさとか本当の状況は分かってなくて、まあなんかいろんな人たちが一丸となって作戦に当たってるんだけど、まあ多分あのダイバーチームの数人はすごく孤独な戦いをしてるっていうようなことが描かれるっていうのはね、なかなか面白いバランス、だしね、まあすごいプレッシャーの中なんだろうなっていう、ね、全員でやってるのにっていうのは、
いやーでもなんかすっげえなんか分かってるのにすごい本当緊張感ある感じで、僕タイ映画でこの間あの女神の継承っていうのを見たんですけど、なんかねそっちもなんか今回の映画でもなんか女神を起こすと罰が当たるみたいな話になってたんですけど、でそれ多分今回冒頭でそのなんか洞窟の前にある女神像みたいな寝てる女神像があるんですけど、そこをすっごい不吉に舐めますように撮るんですけど、なんかだからまあちょっととそこでやっぱり起きちゃいけないものが起きる、なんか神様的なものが起きるっていうのと、まあ自然の脅威みたいなのをなんか一応重ねてるような演出になってると思うんですけど、僕この女神の継承その前に見たんで、やっぱりタイのやっぱそういうなんか心霊的なのはマジ怖えみたいなのをすっごい必要以上に説得力を感じてしまったっていうのはありましたね。やっぱ起こしちゃいけないものは起こしちゃダメなんだよみたいな。すっごいね、なんか、そう、女神の継承を見た後見るのはちょっとあんま良くなかったかなって感じ。必要以上に不穏な気持ちになってしまう。
まあでもね、この映画の中の出来事も、まあ、大雨が降って、こういう事態になるんだけど、その後もね、雨が降り続けて、で、まあ、そこでなんか、神頼みみたいなね、クルーバ様っていうやつになんか、お祈りして、ね、晴れてきたみたいな描写があったからね、すごい、みんなそういうのを信じていて、そこら辺はちょっとね、文化の違いというのはかなりあったのなって、
確かに。なんかお守りもらうじゃないですか、ビゴンモーテンス。お守りの、その、なんですかね、エピソードの、なんて、最後のオチというか、最後、どうなるのかみたいな最後の最後にちょっとお守りが出てくるシーンとかが、僕、すっごい感動的だなと思って。そこの演出とか、本当になんか、なんかビゴモーテンセンが見つめるところでなんか終わるような感じの、なんかやっぱあそこら辺とかの演出すごいうまいなっていう、映画的でうまいなっていう感じがすごい、なんか
別にすごいなんかそこに時間を割いてるわけじゃないけど、
そう
でもそのビゴモーテンセンとコリン・ファレルのキャラクターの描き分けとかめちゃめちゃ上手ですよね。
そうなんですよ、
本当にちょっとした会話でね、なんか彼らの価値観の違いっていうか、
そうですよね、
現実的なプロフェッショナルのリックと情に熱い理想主義的なジョンみたいなのが浮かび上がるし、
そう
なんかそれがもう登場時点でなんかジョンの方は家族がいるんですよね、
いやそこをねちゃんと描いてるのがいいよね、
わかりやすいし、
あれ別になんかすごい直接的にそこに言及するような描かれ方じゃないけどずっと響いてる感じがします、
ね、そう、
あれすごい上手だっていうか上品だこの演出はって思ったな、
うん、ワンシーンしか家族出てこないので
なんか、うんうん、なんか彼らのその中の家族とか家の描写とかはかなりフィクションだと思うんだけど、だからねそこでやっぱりそのフィクションなりの設定の持たせ方とかはやっぱ、うん、必要なことをやってるっていう感じがするよ、うん、
ね、うん、めちゃめちゃ聞いてますもんね。
そう、あ、そ、あのでも家族いるのとあのそのビゴモーテンセンがちょっと割と職人気質なのがまたそのあの最初に少年たちと出会うところの2人のそれぞれの反応の違いとかがやっぱり、
うん、
そのやっぱあそっかリックの方はこうで、
うんうん、
ジョンはこうなんだっていうのもやっぱ最初のそれがあるから、
うん、
2人の態度の違いっていうか、
うん、
やっぱあのビコモーペンセンの顔、顔の感じとか
ね、ボソッと、ね、
表情、
まだわかんないだろみたいな、
ちょっとイラつきさえしてるようなあの
感じ
とかが ね、
う
ん、
ね、
すっごいなんか、
そ
う、よかったじゃんってこっちは見てる、うん、気楽に思ってしまうんですけど、やっぱその後も、うん、そうそうそう、あの、ねっていう。
ものすごいリアリストだからね、うんうん、
だからそんなやっぱビゴモーテンセンが最後にやっぱあのお守りのシーン ね、うん、見つめるっていうね、やっぱあの次の、まあ、仕事一仕事終えたっていう感じで終わってるのにやっぱ次の仕事行くまでにやっぱその今回の事件がやっぱちょっと彼の中にも残るみたいなのを示すような感じだったんで、
うん、
やっぱすごいいいなっていう演出きすごいなみたいな感じでしたね。
なんかそのそこはあれですよね、その雨水逃がそうとしてる人たちの描き方とかも結構その、
うんうん、
ここに集約されてる感じがするっていうか、
うんうん、
結局すごい直接的に何かが変わったとかって描かれ方にはなってない、
ね、うん、なってないですね、
うん、だけどやっぱり最後の余韻にはちゃんとこう来るっていうか、
うん、
彼らの存在もなんか意味があったのかなっていう感じがするっていうか、
その水逃がしてるチームの方は多分ニュース映像とかで僕全然知らなかったんで、なんか今回の映画で初めて知れたんで、でやっぱそういう人たちなんかあんまりそういうなんか人たちのをちゃんと救い取ろうっていう感じでやっぱ映画が作られてる感じもすごいしたんで、やっぱなんですかね、そのドラマ的な描写だけじゃなくてやっぱりそこら辺もこういう人がいたんだっていう記録として意義深いっていうか、
うん、
そこもすごい良かったんですよね。
あとタイの大臣をやってる役者さんがよくタイ映画に出てくる
あの人です
よ、ね、オンリーゴッドの悪い人、
そう、あの人を、
まあ、今回も同じような感じだったからな大臣
あの
人、この人いい人じゃないな多分と思う
あの人ね、めっちゃなんか覚えてる顔、
うん、
あの人だって感じ、
うん、オンリーゴッドが強烈だったからな
でもこの人日本映画であのルパン三世とか出てましたよ、実写映画の。
あ、そうなんだ、
うん、銭形村となんか組むみたいな感じだったと思うんですけど、
うん、すごい
北村隆平監督がなんか多分オンリーゴッド好きだったのかなみたいな感じで起用してた
リタイアパンスリングのさん
ですね。そうそうそうそう、
暁に祈るでもだいぶやばい役だったから
な、うん、あの名前ははっきり覚えてないけど顔は完全に覚えてますみたいな感じ、うん、
この人出てくるとなんかね不穏な感じになる
まあ、やっぱちょっとね、この、あれですね、Amazon プライムビデオの企画の中でも、相当よくできた映画なんじゃないかなっていう、
うん、
印象ですね。
いや今回、2本立てでね、そのムーンフォールとね、
うん、
この映画の2本立てをしてるんですけどね、
うん、
同じ救出ものでもね、いかに監督によって映画のカラーが変わるか。
まあね、アポロ13とかね、インディペンデンスデーの頃からね、活躍してる2人ですからね。うん、うん、 いや、ちなみにこの映画2時間29分なんですけどね。
そう。うん、ああ、そうか。
全然見れますっていう感じの映画ですね。
いや、本当にずっとずっと面白いか。
はい。まあなかなかさすがロン・ハワードというようなところを見せつけられたかなという感じの作品なんで、僕結構これは万人におすすめできるような、それほど話題になってる感じもしないんですけど、
なんで全然テレビ CM とかやってない
ですよね。ロン・ハワードってことも知らない人も多いんじゃないかなぐらいな。
エメリッキがあんなに CM やってるのに、
はい。ねえ。
うん。
まあそこら辺をちょっとね、知ってもらうためにも、これ、この配信で知ってもらえたらいいなって感じがしますけどね。はい、そんなとこですかね。はい、というわけで、リギンアマゾンプライムビデオ、今回は13人の命の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。